君がモルモットになる前に。始まりました。はい、私が、ディレクターの鳥居です。
はい、私がテクノロジー担当のモルモットです。
かっこいい。テクノロジーモルモット。
いや、なんかね、あんまり僕褒められないなと思って。
そんなことないやろ。
だってさ、鳥居さんの話が面白いってのと、ワニさんの編集がうまいっていうのばっか褒めて。
ちょっと待って、まず、鳥居さんの話が面白いって言ってたの誰？
だからメールとかで。
あ、そう、来てた？言われてた？
うん、鳥居さんはまあ、職場の話が面白い。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
でも僕褒めるメールないねんな。
いや、あるよ。
まあいいや、そんな話はどうでもいい。はい。
来るよ。
はい。
いやーね、モルちゃんは、はい。なんか、ちっちゃい頃からさ、
はい。
結構ずっと読んでる雑誌とかある？
ありません。
ないの？
ない。
あー、この出版不況はモルちゃんのせいやな。
まあ、電子書籍ばっか買ってるしな。
いやね、ね、僕はね、
はい。
実はね、子供の頃から、ちょっとある雑誌を愛読してて、
はい。
まあ、今もね、一応読んでるんですけど、
うん。
まあ、昔ほどの熱はちょっとないんです
けど。全部捨てずに取っといてる。
あ、でも昔はそれしてた。
うん。
まあ、その雑誌がね、何かっていうと、
うん。
まあ、週刊少年ジャンプなんですけど。
はい。
知ってます？週刊少年ジャンプ。
あれでしょ、床屋とかラーメン屋とか置いてあるやつでしょ。
いやいや、もっとあるよ。もっと至るとこにあるよ。
学校で回し読みされてる汚ね本のことだろう。
もっとあるよ、もっと。電車の網棚の上とかに乗ってるよ。
はいはいはい。それも良くないけど。
そういうね、
はい、
週刊少年ジャンプっていうね、まあ漫画雑誌があるんですけど、
はい。
まあ週刊でね、出てるんで、毎週月曜日にあるわけですよ。
はい。
で、僕は、1991年生まれなんですけど、
はい。
だいたいジャンプ読み出したのが、
はい。
2000年ぐらいから、
うん。
読んでて、まあ9歳ぐらいから読んでるんですけど、ジャンプを。
はい。
小2とか3ぐらいから読んでて。
あ、結構ジャンプ切り替え期が早い。
早いね。僕はもう、あ、っていうか、コロコロとジャンプ両方読んでた。
ああ、なるほどね。
小学生の時は。
うん。二股派。
たまたしてったね。途中でコロコロは切ったけど。まあ、ジャンプは、その頃まあ、遊戯王のバトルシティ編がやってたり。
はい。
うん。あとは何、何ピュート吹くジャガーが始まったり。
ああ、はいはい。
ブラックキャットの初期の方がやってたり。
うん。
なんかしてたね。
うんうんうん。
そういう時代やったね。あの頃のジャンプ。うん、でもね、すごいね。あ、ジョジョ6部もやってた。
ああ、はいはい。ストーンオーシャン。
そうそう、ストーンオーシャンやってて。うん、もうね、僕は、もう、すげえ楽しみに見てたわけよ。
うん、うん。
ジャンプをね。その頃の僕は、ジャンプをなんで買い始めたかっていうと、
うん。
近所にね、白洋っていう店があって、レンタルビデオ店やったんやけど、
はいはい。
雑誌も売ってて、
うん。
白洋で、ジャンプの、こう、バッて、その、置いてあって、
うん、
いとこが買ってたから、
うん、
なんかいとこにちょっとたまーにもらったりしてたんやわ。
はいはいはい。
でもそれって、ちゃんとバックナンバー全部あるわけじゃなくて、
うん、
すごい飛び飛びでもらってて、
うん、
で、すげえ飛び飛びでもらっててさ、なんか話とかも通じやんわけよ、
うん。
で、自分で買おうかなってその時思ったわけ。
うん、
それがね、なんだかな、バトルシティ編のね、
うん、
遊戯王が表紙やったんやけど、
うん、
人形ってわかる？バトルシティ編に出てくる。
いや、だから僕、遊戯王自体あんま知らんく
て、ね。人形ってオシリスの天空で使う敵が出てくるんやけど、
うん、
その人形がなんか、すげえ表紙やった気がする。表紙で、あ、違う。遊戯が表紙なんやけど、その人形と戦ってるとこ。
はい、はい。
気がするな、
は
いはい。
うん。
で、それを買って、
うん、
家で読んで、そっから僕は、 毎週買い続けることになるんやけど、ジャンプを。
はい。
で、ジャンプ、まずね、どこから説明しようかな。ジャンプっていうと、まあ、ワンピースになると、ブリーチってイメージない？最近やったら。
最近ならね。
うん。一昔前で言ったら、ドラゴンボールとか、
うん。
シャーマンキ
ンとか。
そう、ルロケン、悠々白書。
うん。
マキバオ。
うん。
人空。まあ、いろいろね。あ、ジョジョもそうだしね。
そうやね。
なんかこう、昔からね、いろいろあるわけよ。
うん。
まあ、その昔のね、名作みたいなのも、僕は結構、コミックス読んだりしてて知ってんねんけど。
うん。
まあ、僕がまあ、その辺喋り出したらもうキリないから、
はい。
一応カットして、
はい。
まあ、僕読み始めた頃から話すと、その頃はね、リリムキッスっていう漫画とかやってたね。あの、1500% の作者の、
はいはいはい。
1個前の漫画なんやけど、
まあ、お色気担当みたいな。
お色気担当。
うん。
あと、ミスターフルスイングとか、
スポーツ担当。
うん。もやったし、うん、なんかとにかくね、読む漫画読む漫画全部面白かった気がする。
うん、
あの頃は。
うん。
てか僕がまあ少年やったからかもしれんけど、ボーボーボーとかもやってたし。
はいはい、ギャグ担当ね。
うん。もう本当にね、何でも面白かったよ、その時は。
ああ。
やる漫画やる漫画ずっと面白い。っ
ていう。これだけは面白いって認めたくないみたいなやつはない。
ええー、いや、それはあるよ。
うん。
あるけど。
覚えてないってことか。うん。
いや、ワッショイ、ワジマニアとか。
知らねえ。
あの、あと、ポセイドン学園とか。
知らねえ。
なんか、そういうやつやから、多分、ね、言っても、ピンとこやと、
うん。
あの、人気なやつってさ、
うん、
面白いやつやん、ある程度。
まあ、そりゃね。
本当に語彙みたいなやつもあるからさ、
うん、
たまに、
うん。
でね、ちょっとどっちを話そうか迷ってんねんけど、
うん、
そのままさ、ジャンプの王道路線に沿ってさ、
うん、
話していくのとさ、
うん、
誰が知ってんねんこれみたいなさ、ジャンプのさ、2巻ぐらいで終わってさ、
あ、
それでも僕が好きやった漫画の紹介していくかさ、どっちがいいかなと思ってんだけど。
割と僕は後者かな。だって、前者の方はさ、他に行ってくれる人はいっぱいいるってネットでググればいくらでも出るけど、後者の方は鳥さんの体験が近いし、
じゃあ何個か、
やっぱ人気ない方がね、うん、
何個かじゃあね、
うん、
終わってしまった、
うん、
打ち切り漫画と、
はい、
あとは、僕のジャンプに対する接し方がどう変わってったかみたいな。
はい。
話をじゃあメインにしたいと思うんやけど。
赤裸々にそこら辺をね。
まずね、僕がジャンプで、
うん。
あの、本当にメジャーな漫画を除いてね、
うん。
一番好きな漫画っていうのは、
はい。
ジャンプで一番好きな漫画ね、継ぎはぎ漂流作家っていうね。
ああ、名前聞いたことある、
うん。漫画が好きなんやけど、
うん。
これは、どんな話かっていうと、
うん、
キビのマキビっていう主人公が、
うん、
その時代は、小説っていうか、冒険してきて、うん、その冒険してきた出来事をノンフィクションノベルにするっていうのが、
うん、
一大ブームなわけ。
ああ、はいはい。
それをそれを書く人を漂流作家って言って、
うん、
キビのマキビはその漂流作家を目指して、なったばっかりの新人なんよ。
うん。
冒険してきて、自分がすごい未開の地とか行って、その未開の地の、
うん。
生きてる生き物とか、
うん。
その、土地の、光景であったりとか、
うん。
食べ物とかを、こう、小説にするっていうのが大ブーム。
え、それガリバーっぽい？
あー、なんかな、多分、土台っていうか、
うん。
パクリとは言わんけど、まあ、
まあまあ、そういう冒険とか、そうだね、漂流の体験を、ってことか、
うん。うん、多分元ネタにしてるっぽいんやけど、
うん、
でもまあそういうね、時代で、
うん、
キビのワキビはそれを、こう、なりたいっていう人、
うん。
で、他にもいろんなやつがおって、
うん、
もうすごい、凄腕の、もう、
うん、
若手の中でも一番の実力派みたいなやつとか、
はいはい、
すごい長年やってて、業界歴40年みたいな、すごい大ベテランっていろいろ出てくる中で、はい
は
い、
うん、
その、やっぱ一番に、その未開の地に行って、その未開の地のことを一番に本にするのって、
うん、
すごいなんかベストセラーのコツっていうか、
はいはい、
一番がやっぱいいらしくて、
うん、
で、やっぱりそういうね、未開の地を、ライバルと争いながら、なんか自分が一番 最初にその情報を得て本にするみたいな、
うん、
まあ、感じの話なんやけど、何が面白かったって、
うん、
なんか個性的やってん、すごい。なんかまず、設定がちょっと面白くない、
うん、まあ、面白いかな。
なんかその、ちょっとひねりあるっていうかさ、
うん、
バトルもあるけど、
ある。
なんかその本にする過程みたいなのもちょっとあってさ。
うん、だからジャンプとかに限らずさ、漫画家の漫画みたいなものに近いのかなと思ったんだけど。
ああ、そこまでではない。
ではない。
もうちょっとバトル寄りやけど。
うん。
もっとバトル寄りなんやけど、その、まずそこがちょっと面白かったのと、
はいはい。
主人公の使う武器が傘なんやわ。
あ、
傘で、決め台詞があって、
はい。
僕の傘が弾くのは雨粒だけじゃないぞっていう。
セリフが。
ピンとこやんかな。僕はかっこいいと思って読んでたんやけど、これ多分2004年とかかな。2004年、うん、3年そのぐらいかな、うん。もうちょい前かも。うん、そのぐらいにやってた漫画で、まあ3巻で終わっちゃうんやけど。
読者も弾いちゃったと。
うん、コミックスで言うとね。誰がね、そんな上手いこと言う。まあその、
はい、
終わっちゃって。
はい。
その3巻で。
うん。
で、すごいね、この漫画がね、良かったのは、
はい。
なんか、そのひねりがあるっていうのと、
うん。
主人公は傘使うんやけど、
うん。
他のいろんなライバルも、
うん。
明らかに武器じゃない道具を使うね。
あ、
赤ペンとか。
赤ペン、
うん、赤ペン、赤ペン、
うん。
赤ペンとか、あと、どんなのがあったかな、なんか、風船とか。
ああ、はいはい。
なんかね、武器じゃないものやけど、
うん。
なんか、世の中には道具っていっぱいあるやん。
うん。
その中で必ず、自分の体に一番合った道具みたいなのが存在して、
あ、
それを使うのは剣とか銃を使うよりよっぽど実は強いんや、みたいな。設定があってさ。
なるほどね。
で、うん、キビのまきびが一番もうぴったりあったの傘やったみたいな。
ああ。ゴレーヌがゴリラ選んでるみたいな。
いや、そう。まあそう、そういうことやね。うん、そういうことやで、まあ。
うん。
それで、まあ、傘をね、武器に戦ってんねんけど。
はい。
なんかその、設定っていうか展開が結構面白くてさ。
うん。
なんか例えば森で。
うん。
もう、入ってくやつ入ってくやつみんな迷ってく森みたいな、
うん、
迷ってるっていうか、なんか化け物に襲われたりして、
うん、
その謎の森みたいなのがあったんやけど、
うん、
その森は実はなんかその昔ねおじいさんが住んでて、
うん、
奥さんがその森を好きで、
うん、
なんかその森の平和を守ろうとして、うん、すごいこう自分のね手下のゴリラとかに追い返させてた、
うん、
ゴリラ、はいはい、なんか機械やったかな、まあなんかちょっと覚えてないけど、うん、なんか自分の手下に人を追い返させてた未開の地みたいな、
はいはいはい、
ここに行ってなんか最終的にそのおじいさん仲良くなって、
うん、
そのおばあさんとのエピソード込みでなんか本にしたこととかがなんか面白かった気がした。
あ、
で、まぁ、ちょっと、継ぎはぎ漂流作家に時間使いすぎたわ。
はい、次。
とか、あと、うん、僕が好きやったのはね、ユートっていう、
うん、
なんか、スピードスケートの漫画とか、
へぇ、
レース漫画なんやけど、堀田由美っていう、光の碁の原作者が、
ああ、はいはい。
原作つけてたやつね。うん、これ、3巻ぐらいで終わるんやけどね。
うん。
そう、面白かったし、あとね、キユっていうね、漫画家がおって、
ああ、名前だけはご存
知ってる？
知ってますよ。はい。
キユって漫画からね、ロケットで突き抜けろっていう、その漫画をね、連載してたんやけど、うん、ジャンプに。
ポエマーの方ですよね。
このロケットで突き抜けろっていう漫画が、まあね、すごくて、
はい。
そのタイトルの通りに、
はい。
ものすごい勢いで駆け抜けて、10話で連載が終わるっていう。
はい。
で、単行本1巻しか出やんっていう、結構、うん、その時史上類を見合う記録をね。
そうだね。
叩き出した人で、このキユって結構有名だよ、実は。
うん。
短期でね、連載終わってんねんけど。
うん。
何が有名かっていうと、キユの漫画の中はもちろんないけど、
うん、
漫画の外での振る舞いとかがすごい有名で。
読者に喧嘩売るスタイルでしょ。
うん。これをね、ちょっと説明していきたいんやけど、
うん。
まず漫画の話な。
はい。
これもレース漫画。
うん。
で、なんでこんな言われてるかっていうと、なんかね、まずね、キユのなんかそ
う
自分に寄ってる感がすごくて、
はいはい、
1話の冒頭で、なんか、 枠外ってわかる、枠外ってわかるかな、あの、吹き出しっていうか、うん、小回りの外ってあるやん。
枠と枠の間。
そう、間。ね、うん、間になんか、ライブ、ライクロケットみたいな、なんか謎の英語を残してたけど。なんかいろいろね、その漫画の中でもおかしいんやけど、うん、キウがなんでこんな有名になったかっていうのは、
うん、
ジャンプっていうのは、
うん、
目次、一番後ろの目次に、
うん、
作者の一言コメントが載るんやわ。
一番後ろの目次？
ジャンプ一番後ろのページに、
ああ、はいはい。
目次があって、193ページにワンピース載ってるとか、う
ん、はいはい、
あるある。そういうこと書いてあるんやけど、そこの193ページワンピースとかの横に、
うん、
ワンピースの作者の小田栄一郎が、
うん、
あ、今週は、こういう映画を見て面白かったですとか、一言コメントがあるよ、はいはい。
あるある。うん、
で、そこに、Q は、こう、すごい伝説を残してんやけど、キウの何がすごかったって、
はい、
まあ、詳しくはね、はい、全部の文面知りたいんだったら、もうググってほしいんやけど、
うん、
あの、どんな、まあ大体で言うと、なんかね、最初は、あ、キウです、よろしくお願いします、みたいな。連載頑張ります、みたいなの書いてんだけど、
うん、ういしいね、
うん。途中からなんかおかしなってきて、あの、なんか、この前のサッカーワールドカップ、すごかったです、みたいな。
うんうん、
めっちゃ興奮しました。
うん。
武井先生は見ましたかとか、なんかその、
はい、
他の先生に話振り出して、で、あの、この前のドラマ、新しく始まったんですけど、すごい面白いです。小田先生、もう見てますかとか、
うん。
その、枠外で、そのさ、
はいはい、
目次コメントでさ、他の先生にさ、
うん、
絡み出したんやわ。
なるほどね。
絡み出したやつを全部スルーされてて。誰も何にも返さなくて。
まあでもそこはね、やっぱこう、コメント欄小さいから、やっぱそこだけにレス使うのはもったいないっていうか、そうやな。
で、もう、なんか、いろんな先生に本当に声かけて、全員に無視されて、もちろんね、連載10話しかないからそんな大した数ないんやけど、
うん、
あの、目次コメントもね、
うん。
最後にはなんか、あの、連載終了のね、
うん、
一番最後には、なんだかな、もう、痛みを知らない。
大人が。
じゃ、痛みを知らない子供が嫌い。
あ、はいはい。
心のない大人が嫌い。優しい漫画が好き。で終わってない。確か。ちょっと間違ってるかも。
まあ、そんな感じ。僕も知ってる
ポエムで終わっててさ。これがまた伝説を残して。あと、キウの存在のおかげで初めて、
うん、
目次コメントって何書いてもいいってわけじゃなくて、
うん、
編集によるボツがあるんやってことを知った。
そうなんだ。
あの9話ぐらいで、
うん、
なんか、目次コメントボツにされましたみたいな。
いや、それでコメントは出せるんだ。
そのコメントは出せるみたいな。
どっち
なんか、よっぽどのこと書いたんやろ
う
なって。
そうだろうね。
もしくはなんか、その、作家先生にスルーされすぎて、
あ、
止めたんかもしれない編集が。
かもね。
史上初じゃない？ジャンプの目次コメントでボツ出した。漫画とかじゃなくて。
そうだね。
っていうね、なんかやばい人もおったり、ジャンプの、なんか歴史っていうか漫画って、二分されててさ、
うん、
一部の人気漫画と、
うん、
あと短命に終わってく3巻ぐらいのなんか、漫画たちがね、いっぱいあるんやわ。
そうだね。
でジャンプって結構ね、なんか3回短期打ち切り続くと、
うん、
切られるって、まあなんかバックマンで読んだんやけど、これは。
はいはい、
そういう話があってね。よくね、あの、伊藤みきおっていう漫画家が結構好きで。
ああ、みきおいて、
うん。そう。ノルマンディ秘密クラブとかね。
うん。
あの、超科学グラナダとか。
は
あ
は
あ、だかそういうの書いてる人なんやけど。
はい。
伊藤みきおがもう何回も短期連載っていうか短期打ち切りされてるから。
うん。
もうなんかジャンプで、ちっとも出てこないんだけど。
うん。
僕はまだ伊藤みきおの再会をね、
うん。
腰淡々と待ってるんで。
うん。
これ聞いてたらね、伊藤みきお先生はぜひジャンプに帰ってきてほしいです。
なんでキウみたいな読者コメントみたいなのや聞いてたら反応してください。そういう場じゃねえか。トイレットペーパー。湿気。トイレットペーパー。やけん。
完璧なラジオなんてものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。あの頃の僕は君の言葉を信じることができなかった。まさか君が本当にモルモットになってしまうなんて。モルモットになった君は 盲目的にポッドキャストを始めた。毎週火曜日更新を熱心なイスラム教徒が毎日決まった時間に祈りを捧げるように厳格に守った。それは何かに取り憑かれているようでもあったし、楽しんでいるようでもあった。君は届くはずのない便りをただ待っていた。ホームページや G メールを幾度となくチェックし、その度に月の裏側に一人取り残されたような悲しげな目をしてパソコンを閉じた。もし今僕の言葉を聞いている人がいたら、調布の端っこで悲しんでいる一匹のモルモットを救ってやってほしい。それは君にしかできないことだ。
でね、僕はもうずっとね、ジャンプで育ってきたって言っても過言じゃなくて。
はい。
あの、早売りしてるジャンプ、ジャンプ早売りしてる駄菓子屋を探して、
うん。
僕は木曜日ぐらいにジャンプ買ってたんやけど。
今ってそういうことをかなり禁じられてるらしいけど。
なんかな、僕の当時はできたけどね。
うん。
で、そのジャンプをね、すごい早く読んで、
うん。
何回も読んでたんやわ。
うん。
もう一回買った、そのジャンプを、
うん。
まず買ってきてすぐ読んだよ。
はいはい。
一日寝かしてもう一回読みやん。
カレーじゃねえんだ
よ。いや、二日目のジャンプは面白いよ。
はい。
でさ、一日目読むときもさ、もう正直、三回ぐらいに分けて読むんやわ。
ああ、はいはい。
っていうのは、まず、自分が本当に楽しみにしてる一軍を読むんやわ。
ああ、はいはい。
あの、雑誌の掲載順関係なく。
うん。
一軍だけ読んで、次二軍読んで、
うん。
で、一日目は二軍読んで、なんか、結構やめたりするんやわ。
うん。
で、二日目に三軍と一、二軍を読み返すんや
わ。ああ、はいはい。
で、また一日置いて、全部読むんやわ。だいたいこんな感じで三回ぐらいは読み返してんねや。
ああ。
で、あの、次のジャンプの発売日の一日前にもう一回読むみたいな。
すごいね。
ぐらいジャンプを僕は小学校の時はすごい読んでて。
理想的な読者だ。
そう。僕あの、読者アンケート送ってたしね。
ああ、はいはい。
僕、2、3回ぐらい当たってんだよ、あの検証。
あ、マジで。
うん。ワンピーストレジャーバトルってゲーム、ゲームキューブのゲームもらったから、あれで。
はいはいはい。
そんなね、ジャンプを、もうそんな感じでね、僕はずっと見てて、
うん。
結構さ、人気漫画ってさ、僕が応援しやんでもさ、勝手に続いてんねん。
そうだね。
でさ、僕が応援したらな、もう絶対潰れそうみたいなさ、短期、これ短期打ち切りやろって漫画もうなんかわかるんやわ。
うん。
ずっと読んでると。
うん。
そういう漫画を僕は応援したいね。
なんか、紐の男を支える女みたいな。私がいないと。
私が支えやんとダメなんちゃうから、うん。っていうさ、まあそんな感じね。
うん。
こう、ジャンプをずっと見てきたわけよ。
はい。
でさ、ジャンプってさ、
うん、
小学校の時とかさ、全然誰も読んでないの。
うん、まあ、僕もコロコロ派が多かった。
中学校になったら、うん、結構ジャンプ読む人増えてきて。
そうだね。
それでもね、僕あんま人とジャンプの話ができんくて。
え？
っていうのはさ、
うん、
なんか、ワンピースとかの話はできんねんけど、
うん、
僕が話したいのは、継ぎはぎ漂流作家とか、
はいはいはい、
あの、闇神こう暗闇でドッキリとか、
そう、わかんねんだよ。
ソワカとか、そういう漫画の話をしたいの、僕は。
なるほど。
ワンピースとかはさ、もうネット見たらええやん、それこそ。
まあまあ、そっか。その時代もネット使ってたか。
あったけど、
うん、
めっちゃ重かったから、
うん、
あんま使い物にならなかったけど、
うん。
ネットっていうか、なんかワンピースとか、ちゃうなって思ってて。いや、おもろいけど、おもろいしめっちゃ好きやったけど。
お。
でもやっぱ、ちゃうやろ。
ちゃう。
積み上げ漂流作家やろ。
うん。
僕は思ってたよ。
はい。
その時からね。
はいはい。
ひねくれてたから。
うん。
つぎやぎ漂流作家って、すげえ有名なっていうか、つぎやぎ漂流作家のファンの中で有名な、セリフがあるんやけど、
うん、
っていうのは、何が嫌いかより、何が好きかで自分を語れよっていう。
それはセリフは知ってる。
うん、これが、つぎやぎ漂流作家のセリフなんやけどね。
うん。
まあ、ネットでもね、よく使われてたりするから。
あれ、なんかワンピースっぽく見えたから、そんな子もあったっけって思った。
あのね、実はこれ、すごいのが、
うん、
ジャンプのオールスターバトルっていう、
うん、
ゲームが出たんね。
ニンテンドー DS だっけ？
いや、プレイステ3とか、あ、ごめん、オールスターバトルじゃないわ。もっと違う、ジャンプなんちゃらっていうゲームが出たんや、うん、プレイステ3の中で、はいはい。 僕はそれ買ってないんやけど、
うん、
でそこのおまけコーナーみたいなやつで、
うん、
なんかそのジャンプの作品を振り返れるみたいな、
あ
ってさ、なんかその例えば悠々白書とかで、
うん、
あのすげえ名言、あの、うん、酒は飲めないんでオレンジジュースでとか、
は
あ
は
あ、名言がこうバンって、
うん、
なんかその悠々白書名言みたいな感じで出るんや、
うんう
ん、まあごめん、今なんかちょっとコアなやつ言っちゃったけど、
はい、
あのナルトで言ったらさ、
うん、
俺は絶対ホカゲになるってばよみたいな、
あ、はいはい、
言葉がナルトの名言としてさ、
あ、
名言名鑑みたいなのがあって、
はいはいはい、
そこにワンピースの名言で、
うん、
何が嫌いかより何が好きかで自分を語れよって。
あれ？あれ？
これは、ほんと、つぎやき漂流作家のセリフやね、
うん。そうだよね。
でも、なんかネットとかで、
うん、
あの、ワンピース、小田先生ええこと書くなーみたいな感じで、貼られてたりするんやろ。その、ワンピースに似てるってこと、やゆさん。
はいはいはい。
それを、多分編集が間違えて、入れ、わ、本当にわ、っていうか、コラ画像もあるんやろ、なんか、ルフィの顔に、
うんうん。
何が嫌いかに何が好きかに自分を語るって。もらってるね、画像があって。
はい。
わ、ネットで、ワンピース名言とか調べて、出てきたやつ入れたんやと思うんやけど、
うん、
キビのまきびのセリフ入ってて、
なるほど。
やばないこれ。
うん、やばいね。
の無能さっていうかさ。
無能だね。
無能やろ、すごい。
もしくはすごく、ジョークセンスがあるか、どっちか。
結局さ、その、アップデートでさ、
うん、
消されたん
だよ。じゃあ無能だったな。
そうそうそう。いや、すごない？そのさ、アップデートがある時代に出したゲームでよかったなって思うわ。
ほんとそうだね。
いや、これほんとやばい。僕が編集してた方がマシやったと思うで
な。うん。ああ、すごいね。いや、絵は似てるのか、やっぱり。
似てる。
うん。
絵の傾向も似てるし。
アシスタントとかそういうつながりじゃなくて。
いや、違う。
うん。
なんかね、未開の地に行くっていうのとさ、
うん、
ワンピースもなんかどんどん新しい島行くやん。
まあ確かに。
そういう要素もなんか似てんねん。で、なんか主人公がすっとぼけてるけど、うん、
あ、
戦ってる時なんかすげえかっこいいみたいな。
初期のルフィみたいな。
そう、感じも似てるし、
うん、
その、結構な、似てるっちゃ似てんねん。
じゃあ、ワンピースには潰したんじっていう、ワンピースがなければ。
いや、そうかもしれんよ。実は僕ワンピースより、あ、いや、ごめん、ワンピースの話。それはちょっと、持っちゃったな。
ああ、時代が悪かった。
うん、時代が悪かったね。
うん。
っていうね、まあ、その時期もあってさ。
はい。
僕はもうずっとね、高校生になってもさ、ずっとま、ジャンプ読んでてさ。
うん。
月曜日には友達の誘い断るほどの。
なるほどね。今日ジャンプ読むから。
そうそう。まあ僕は早売りで買ってたから本当は月曜じゃないんやけど。
あ、はいはい。
あの、木曜ぐらいには友達の誘い断って、
うん、
ジャンプ読むようなさ、
へ
ー、やつでさ。でね、そんな僕もね、
うん、
ジャンプをね、買うのやめる時があるんよ。
あ、
大学生の時。
はい。
なんかね、どんどんね、新しく始まっていく漫画がね、面白くないなって思い出して。
あ、
最終的にジャンプ買うのやめて、
うん、
実は今は立ち読みで読んでるんですけど。
え、それはさ、やっぱこう、少年週刊ジャンプ、週刊少年ジャンプっていうさ、やっぱ少年を出したから面白くなくなったのか、それとも本当に内容が、まあ、普遍的に、誰が読んでも面白くないのか。
それがね、僕にも未だに判断しかねてて、
うん、
どうなんかな、今の少年は今のジャンプ面白く読めてんのかなって。
うん、
僕から見たら、僕が読んでた頃より、一段二段落ちてると思うよ、うん。
でもそれで言ったらさ、ジャンプ黄金期みたいな、すごい時代があったじゃん。
うん。
その人からすれば、鳥さん読んでた時代も面白くなくなってるよな、みたいな。
あ、でも僕が読んでた時代は、
うん。
俗にジャンプ二代を、あ、ジャンプ、あの、黄金期の再来っていうか。
パート2というか、
うん。僕の読んでた時代も一応黄金期とされてて。
ああ。
ジャンプのね、
ね、
結構ヒット漫画が多くて、
うん、
なんか中堅漫画もアニメ化してるみたいな時代やって、うん、今ってマジで面白くないなって僕思ってて、あの、ちょっとだけ批判すると、
はい、
暗殺教室とか僕何が面白いかマジでわからんだけど、
あ、僕ネウロが好きで読んでたんだけど暗殺は読んでないんです
。そう、ネウロが好きやって僕も、
うん、
でも暗殺教室ってあんま面白くなくて、
絵がマイルドになってね、松井優生先生のね、 こう毒がない感じになって。
ていうか話もマイルドになってると思うよ。
うん。
だってさ、ネウロ怖かったもん、なんか。
うん、
あのサイの話覚えてる？
うん、わかるわかる。
あの人を箱に詰めてさ、透明な箱に詰めて、そ
う
そ
う、
中身を見る、みたいな。
うん、
怖ない？
怖いしね。実際そのあたりで本当にそういう事件っぽいの起こって確か問題になったよね。
あ、そうなんや。
うん。
そういうさ、猟奇感みたいなのがさ、暗殺教室あんまなくてさ、
うん、
まずなんか学校で、
うん、
暗殺みたいな。
うん、
なんか、ギャグ、まあ、ギャグやったけどさ、ネウロも。
まあね。
ネウロもギャグやったけどさ、ちょっとさ、なんか違うやん、ニュアンス。そうだね。なんか、それがちょっとな、なんか、僕としてはちょっとがっかりないけど。
いや、ほんとね、ネウロとかはね、アニメ化もなんかひどい出来にされてね、かわいそうだなって思ったんだけど、
うん、
暗殺教室になってからさ、僕の中の面白さはあんまり上がってないのに、
うん、
評価がいきなり上がったじゃん。
そうそうそうそう。
あれが許せんのよ、なんか今までネウロを放置してたやつだっつって今さら手のひら返しやがって。
いや、暗殺教室ほんとすごいよね。
うん。
実写映画化もされたし、
アニメ
も、アニメ化もされたし、
うん、ゲームとか
も多分出てるし、
うん、
コミックスもめっちゃ売れたし、
うん、
表紙も多かったし、
うん、
ネウロはさ、もうそれに比べてさ、
うん、
アニメ化も多分完結後やろ、あれ。確か。
ひどい出来だったな、あれ。うん、全然面白くなかった。びっくり
する。実写化なんてされやんし、
うん、
ネウロの方が面白いのにね。
ね。
うん。僕はもう、松井優生をさ、けなしたいんじゃなくてさ、
うん、
いや、ネウロの方が面白いやろって言いたい。
あの路線でどんどんやってほしかった。
そう。僕、松井優生好きやから、
うん、
ネウロやんって思っちゃうの。
ああ、まあ確かに。
暗殺教室ちゃうよって。
うん。
ネウロの松井優生やよって僕は言いたい。
うん、だな。
あとね、最近言うと、まあ、サイキクス王の災難っていう、まあ、ギャグ漫画がやってるんだけど。
何？
サイキクス王の災難っていう、
うんうん、
ギャグ漫画がやってんだけど、
うん、
これもね、あんまりね、良くないね。
はぁ。
もうなんか、滑ってる。ギャグ漫画なんやけど。
あ、絵が特徴的なやつだっけ？
いやー、それはあれやね、あれやろ、歌舞伎っていうか、
あ、そうそうそう、
浮世絵みたいなやつ。
ではない。
あれは違う。
うん。
あれはね、磯部。
あ、はいはい。うん。
磯部は、面白い。
うん。
サイキクソの災難はちょっと最近あんま面白くないけど、それがアニメ化決定して最近。
へ
ー。ちょっと違うんじゃないって。僕はね、うん、その人の前やってた、
うん。
僕の私の勇者学とか。
ああ、それは聞いたこと
ある。あとは、あ、でも勇者学が一番面白かったな。
うんうん。
勇者学が好きやったから、
うん。
サイキクソの災難じゃないやんって。そっちアニメ化じゃないやろと。
ああ。
いや、どう考えても勇者学アニメ化しろよとか思ってるんやけど、まあ今やってるからね。
うん。
それはひいきになるのはわかるけど。
え、それはマイルドになっちゃったってこと？例えば、ニッチなギャグでもやらなくなったとか。
マイルドっていうよりなんか、キレがなくなった感じがある。
はいはい。
前はもっと畳みかけるようなさ、
うん、
鋭いボケって感じだったんけど、
うん、
今はもうなんか、やれやれ系主人公の小ボケみたいなことを、
ね、
一生やってる、
うん。
もうなんか全然、なんかダメや。
なるほどね。
で、そんな僕がね、ちょっと褒めたいジャンプ漫画もあって、
はい、
ハイキューっていう、バレーボールの漫画があるんやけど、はいはいはい、
うん、
まあね、面白いね。
そうですか。
すごい面白い。なんかちょっと最近ここ数年で一番じゃないってぐらい僕は面白いと思ってんだけど、
うん、
なんか本当に一番最初に読んじゃう、
うんうん、
立ち読みないけどね、
うん、
ハイキュー一番最初に読んで、あと何読もうかなみたいな、
うん、
なんかそれぐらいね、僕は最近配給をね、応援してるね。
スポーツ漫画の面白さが僕よくわかんない時あって。
うん。まあ、スポーツ漫画の面白さはもう、
うん、
結局は人間ドラマやと思うね。
人間ドラマプラスもう競技の面白さがもっともっとあるから、
うん、
別にそれ漫画でやる必要ないんじゃないっていう。
いや、違うね、モルちゃん。
うん。
漫画の、もうこれすごい、一個ね、漫画のすごい装置やと思ってんだけど、
うん。
モノローグがすごい自然っていう。
はい、モノローグは確かにね。
映画そこでモノローグある映画あるやん。
うん。
大体モノローグある映画ってあんま面白くないと思って。
まあ大体クソ。
うん。まあ邦画がね、特に多いんやけど。
うん。
あの、モノローグに頼んだよ、映画はって思っちゃうね。
うん。
文字の媒体じゃないやん。
うん。
あれって。映像やん。
う
ん、
だから、表情とかで見せろよって思う時ね、うん、ある。う
ん。で、漫画は文字の媒体やからさ、
うん。
モノローグがすごい生きる。
ああ。
と思ってて、はいはい。
うん。
だからさ、モノローグが、すげえ漫画の一個武器やと思うんやわ。
ああ、なるほど。
心情表現みたいのってさ、すごい、スポーツ漫画とかでも大事でさ、
うん。
あの、メジャーっていう野球漫画があるんやけどさ。
ああ、はいはい。
メジャーとかもさ、すごいそういう心情表現をなんか大事にしててさ。
うん。
もうなんかさ、わかんねえわ、ある程度。読んでるとさ、
うん。
あの、ちょっとこの選手の階層入ったらさ、
うん。
あ、次この選手の打順だったら絶対ヒット打つわ、みたいな。読めるんやけど、うん。でもさ、その、振りがあってのさ、
うん。
ヒットってのがさ、おーってなるわけやん。
まあ、そうだね。
振りがあって生きるんやわ。
うん。
普通の野球の試合って振りないやん。
うん。
見て、ドキドキして、あ、打った終わったすごいみたいな。
そうやね。打順がコロコロ回ってくってだけな
ん感じやん。
うん。
でも、漫画とかで読むとさ、その選手がさ、
うん。
今日の試合の結果でなんか年俸とか、年俸っていうかまあ、すごい大事なね。
うん。
試合やと。今日打てんかったらもう、次一軍に残れんかもしれんみたいな。
うんうん。
振りがあって、で、パッて見たら、その自分の打順になって、パッと見たら、奥さんと子供が見えて、
うん。
こいつらのためにも打たなくちゃならねえみたいになって、打つっていう。
そっか。
すごい綺麗なね、流れっていうか。なんかこう、そのさ、漫画全体でさ、
うん。
カタルシスとかあると思うんやけどさ、
はいはいはい。
その、ヒット打つまでのさ、短いカタルシスがあるんやわ。それの積み重ねっていうか、スポーツ漫画とかって。
うんうんうん。
僕はだから結構そういう人間ドラマ、重視系の、スポーツ漫画は結構好きなんやけど、
え、じゃあ、ちょっと、極端な言い方をすると、
うん、
じゃあ何のスポーツでもいいんじゃん。
ああ、いいと思うよ。
ゴルフとかで、これを入れないとって思って打って入るとか、うん、何でもいいわけじゃん。
いい、いい。
うん。
だって実際さ、ライジングインパクトっていうゴルフ漫画があるんやけど、うん、
あ、はいはい、
ジャンプでね。
うん。
めっちゃ好きやし。
ああ。そっか。
うん。僕は多分ね、何のスポーツでも漫画としての表現が上手ければ、読めるっていうか面白いと思う。
ああ、なるほど。
だって、スラムダンクが始まった時もね、
うん、
バスケ漫画なんて流行るかよ、みたいな。
うん、
まあ、当時バスケがスポーツとして全然、
うん、
なんか野球、サッカーとかに比べてメジャーじゃなかったから、
そうだね。
言われたりして、で、まあ、そんな中始まったスラムダンク大ヒットやん。
うん。
それはもう単純に漫画としての力量が高いから。
プラスその後にバスケブームがっていう。
そうそうそう。っていうか、スラムダンクが起こしたバスケブーム。
そうだよね。うん。
そういうさ、漫画としての腕さえあれば、
うん、
僕題材何でも面白いと思ってんね。
ああ。
日常の、
うん、
何でもないことを書いててもさ、
うん、
漫画としての力量が高ければ僕は面白いと思っちゃう。
そうか。
漫画としての力量としてはまあその小回り、
うん、
あとまあセリフ回し、
うん、
アングルとか、
うん、
あとまあ絵のタッチとか、
うん、
まあそれこそもういろんな要素がさ、
うん、
組み合わさって漫画の力みたいな、
うん、
なるけど、その総合力高ければ僕は結構題材が何でも、
うん、
楽しめんじゃないかなと思ってる。
さ、スポーツ漫画でさ、例えばバスケは、
うん、
もうスラムダンク一択だってなっちゃうと、バスケ選びづらくなる現象みたいなのは、
うんうん、
だからどんどんマイナースポーツに走るのはどうかと思うんだけど、
うん、
あれはどうなんだろう。
いやー、実際さ、
うん、
めっちゃ影響受けてる漫画とかあるんやわ。うん、まあ、バスケだけで、まあ、僕の今パッと浮かぶだけで言ってくと、
うん、
スラムダンク、
うん、
アヒルの空、
うん、
リアル、
うん、
ディアボーイズ、
うん、
あと、
黒子のなんとか。
あ、黒子のバスケ、
うん、
冗談じゃないよ、
あ、結構ある。
ドガシカデン、
うん、
あと、フェイクスルー、
うん、
なんかそんな漫画と、あとは、ちょっとそろそろ詰まってきたな。
うん、でもかなり上げられるんだね、じゃあ。
まあでもジャンプ漫画でもそれ、ジャンプ漫画じゃないわ、うん、ジャンプ漫画以外もあるけど、
ね、うん、
まあ結構あるんやわ、
うん。
で、中でもやっぱ、結構スラムダンクに影響を受けてるみたいなのよく言われんねんけど、
うん、
っていうのは、スラムダンクがもうやりすぎたっていうか、
はあはあ、
なんかすごい面白い表現とかをめっちゃやったから、
うん、
もうなんか、 残ってない。金脈残ってないみたいな。
あ、なるほどね。掘り尽くしちゃったと。
そうそうそう。
うん、
で、特に黒子のバスケとかさ、言われてんねんけど、
うんうん、
黒子のバスケね、どこの回か忘れたけど、1話丸々パクってるやろみたいな回があって。
あ、はいはい。
そういうね、なんか、黒子のバスケは僕も読んでて、ちょっと、ん?って、
うん。
ちょっとさ、普段あんまパクリとか言いたないけど、
うん、
ちょっとこれさすがにパクリやろって思った時があってさ、うん、そういうのはちょっと嫌やなってなるけど、基本的になんかちょっと似てるとかは、あんまなんか言いたくないな。
あ、
別にええやんって思っちゃう。
まあ似てるっていうのはやっぱ、そのスポーツの構造が同じだから、結局似たような表現出ちゃうのはしょうがない。
うん。うん、でもまあ正直、スラムダンク、今、バスケ漫画初めてさ、
うん、
スラムダンク超えるのがさ、
うん、
もう不可能に近いんじゃないかなって、思ったりもする。
そうね、
だってもう、伝説級っていうかさ、
うん、
だって今更多分さ、あの、すごい野球選手が生まれてきたとしてもさ、
うん、
多分、王長嶋より有名にならんやん。
なるほど。
そんな感じない?わからん?
まあ、わかるけど。
なんかそのさ、ブームのさ、熱量が全然違うやん。
うん。
あの、王とかさ、長島の時のさ、
うん、
野球の盛り上がりと今の盛り上がりって確実に違うやん。
違うだろうね。
テレビの放送してるさ、
うん、
量とかでも。それと一緒でさ、なんかその、漫画に対するさ、
うん、
なんかその、特にジャンプね。
うん。
熱ってさ、やっぱ落ちてると思うねん、僕。
そうだね。
あの、こと、漫画、アニメとか、そういうくくりにすれば今の方が盛り上がってると思うけど、
うん。
あの、供給量が多いから。
うん。
なんかその、すごいさ、この、数年数十年でさ、
うん。
なんか娯楽ってめっちゃ多様化してる気がすんねんな。
それは間違いない。
てか特に今、ネットの影響が大きいなと思うんだけど、
うん。
だからさ、昔の少年の娯楽って言ったらもう、漫画やってのがさ、
うん。
ゲームが結構できてきてさ、ゲームも入って、
うん、
そのネットとかも入ってさ、
うん、
今になったらもうさ、中学生とかでさ、ニコ生とかさ、はい、配信してる子とかも多分おるやん。
なるほどね。
そんななんかめっちゃ無数に娯楽あるからさ、
うん、
今スラムダンク級の人気になるのはやっぱ無理だと思うねんな。
そうか。
うん。
うん、
だからこれからのね、ジャンプがもうどう生きてくかやで。まあ、あの、ナルトもね、終わったんでね。
そうだね。
ナルトの終わったのは結構影響でかかったんじゃないかなって思う
ん
だけど。
うん。でもちゃんと終わらせられるって大事だと思うけど。
うん。それでも長かったけどな。
はい。
なんかさ、ほんと読んでる側の意見からするとさ、
うん。
もうなんでこんなことがわからんねんみたいなさ、
うん。
ことがあるんやわ。
うん、うん。
まあ、偉そうなこと言うと、
うん。
いや、ナルトとかもさ、
うん。
ちょっとここ、正直いらんエピソードじゃないみたいなさ、
うん、
削った方がいいやろとか、思うね、
うん、
いろいろ、
うん。
でもさ、それってさ、なんかその、旗から見てるから言えるっていうかさ、
うん、
実際さ、そのエピソード考えるのもすごい大変やったよなとかさ、
うん、
これゼロからエピソード考えるのすごい難しかったんじゃないかなとか、
うん、
最近すごい思うっていうか。
なんかすごく作り手目線になってきてるや、鳥さん。
なんかあんまなんか、批判したくないな、最近。
ああ。
いろいろ。
なるほどね。
うん。なんかむしろ、なんか褒めたいもん。
うん。
すげえ、みたいな。
うん。
エピソード考え。っていうか、ナルトだって昔、もうめちゃくちゃ面白かったよね。
うん、それは認めるところ。うん、
あの、波の国編って、モリちゃん読んだことある?
まだ、そこまで行く前にやめたかな。うん、
めっちゃ序盤や。波の国って4巻ぐらい
ん
だけど。
ああ、いや、だったら読んだかな、うん。
あの、ザブザと戦うとこなんだけど。
覚えてねえな。うん、
ザブザのエピソードとかも僕も、涙こらえながら読んだからね。あの、ハクっていうね、
うん、
部下がおって、ザブザには。
うん、
そのハクって部下はザブザの道具と、してでいいから、
うん、
なんか求められたいみたいな、ことを言ってて、はあはあ。で、なんか最後道具として身代わりに死ぬんやけど、
うん、
で、それナルトが、お前は何も思わねえのかみたいな、
うん。
お前のために死んだんだぞとか、
うん、
攻めんねん。ザブザは何も思わねえな、みたいな。すごいもう冷酷。
うん、
ザブザ最低みたいになってるとこに、
うん、
ナルトがもうどんどんどんどん言うんやわ。あの、ハクはもう最後笑って死んでたぞ、みたいな。
うん、
お前のために死ねて、みたいなことを言ったりして、
うん、
そしてザブザが黙れ、みたいな言うの、
うん。
もう何も言うなってすごい泣き顔のドアップが映るんやけど、
はあ、
そこでね、もうそこでも僕はもうブワーって泣きそうになってんだけど、
はいはい、
っていうね、すごいいいとこがあるんやけど、
はい、
なんか、ナルトのスマホゲームかなんかが出た時に、それがパロられて、なんか、そのもうめっちゃいいシーン、もう、うん、ナルトの中で最高のシーンやとか思ってんだけど、
うん、
そこがあ、なんか、ナルトがどんどんなんか、このスマホゲーム、ここがすげえんだってばよみたいな、説明していくわけよ。仲間と一緒に、忍術アクションみたいな。
はいはいはいはい。
ことを説明して、どんどんどんどんいいとこ行ってて、そのスマホゲームの。うん、そしたらザブさんが泣き顔アップで、おお、何も言うな、みたいな。あ、じゃスマホゲーがやりたい、みたいな、ことを言うんやわ。
うん、
最後、その顔で。
うん、
本当にやめてくれって思った。
いや、本当無粋だよね、そういうやつ。
無粋。
広告でそういうタイプのやつってさ、うん、メシン使って全部台無しにしてくるよね。
台無しやな、
本当に。
もう、ブチギレてたもん、その CM 初めて見たけど。うん、そんぐらいなんか僕の中では結構印象的なね、シーンやったもんな。
うん、
あ、やばい、これ。
うん。
喋りすぎてるパターンや。
まあまあまあ。はい。
いつも、時間管理、完璧な僕が。45分間も喋っちまった。
はい。
はい。じゃあまあ、ここまでお送りしたのは、ジャンプ好きのトリリと。
あんまりジャンプ読んでなかったモルモットです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
モルちゃんとトリーくんの2人が日常で感じたことなどを面白おかしく喋る雑談系ポッドキャスト番組です。毎週火曜日の定期更新でホームページやツイッターなども展開しています。また感想やお便り、コーナーへの投稿もホームページの投稿フォームやメールの方で随時お待ちしています。詳しくは君がモルモットになる前にで検索をね。